皆さんおはようございます。ヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今ご紹介に預かりましたように、皆さんのお手元にあなたはどこにいますかというこの大きな A3 版のプリントが用意されています。これは説教、イエス・キリストの啓示、ヨハネの黙示録の予言という本の中に入れた、あなたはどこにいますかというタイトルで入れたチャートです。でこれは画期的なチャートだと思うんですね。人間史の最初から最後までをこの1枚のチャートにまとめてあるんですね。でこれは三井秀樹兄弟が書いてくださいました。でこの聖書の内容をこういう1枚のこの図式化ですね、図に書いて、そして全部が分かるようにこのように書かれるということは、これは神からの賜物だと思います。で、このような素晴らしいチャートを描いてくださったので説教の中に入れたわけですけれども、私たちは過去5回にわたって終末論について学んできました。でこれはまさにヨハネの黙示録が扱っている内容なんですね。で今日はそのまとめという形でいろいろ皆さんの中にもご質問があると思いますので、まずこのチャートをご紹介しまして、説明をしまして、その後いろいろ疑問に持っておられることをぶつけてください。答えることができればお答えします。吟味が必要であればしばらく時間を頂戴することになると思います。さて早速この絵を見ていただければと思います。左上のところに人類と書きまして、3種類の人が書かれてますね。白い人、黒い人、そしてグレーの人ですね。でその下に生徒、これは神を受け入れたものという意味ですね。主を信じる、神を受け入れたものが白い人ですね。それから不信者というのは、不信者と未信者は違います。不信者というのは神のことを聞いても受け入れない人ですね。だから信じない、それが不信者です。福音に触れても受け入れない人、そういう方々は結構たくさんおられるのではないかと思います。それから未信者というのは全く福音に触れたことのない人ですから、旧約時代の人たちはほとんどこのカテゴリーに入るわけですね。旧約時代の人たちは福音を知りません。掟を守りなさい、もし守らなければ、滅びですということだけで福音を聞いてないんですね。そういう人たちは未信者に入ります。そしてこの時代にあっても孤島とか何かに住んでいて福音を聞いていない人たちもいるわけですね。そういう人たちは未信者に入ります。さてこのチャートは右と左に分かれています。一番右端が、これが神のおられるところ、つまり天というふうに考えているわけですね。そして一番左側に書かれているのが地獄ですね。聖書によりますと地の中、もう地の一番奥深くの場所ですね、それが地獄なんですけれども、実際には最終的な地獄というのは地の中というよりもそこから外なんですね。もう神の領域から外れたところ、これが地獄ということになります。神がおられるところは天におられます。で天というのは聖書では第一、第二、第三の天というふうに、特にパウロが語ってますね。第一、第二というのはこれは御使いとか、そして人とか、死んだ人ですね、信じて死んだ人が経験することができる場所というふうに考えていいと思いますね。で第三の天に神ご自身がおられます。そこに究極的にはそこに人々は全て神の家族として入れられることになるわけです。ですから私たちは天といっても第一、第二、第三の天があるわけですね。その第三、神のおられるところに家族の一員として入れられる、これが聖書が語っていることなんですね。そしてこのチャート、右から順番に始まりますと、最初に神がおられるわけですね。そして神は人間を作られる前に、そしてこの世の被造物ですね、をいろいろ作られるわけに、天界の被造物を作られたということが明らかです。というのはこれはアダムとエバを貶めるために 蛇が出てきて、そしてその背後にサタンなるものが登場しているわけですね。ということはもうすでに神に反逆したものがそこにいるということで、この反逆はいわゆる天地創造、私たちの天地創造の前に起こったということになるわけですね。そういうふうに考えますと、神は最初に天界の御使いを作られたということになります。でこれはエゼキエル書とかいろんな箇所を見ても分かりますけれども、呼ぶ記にも書かれてますけれども、この人間エデンの園ができるときに、そして神が、そういった天地を創造されるときに御使いがそれを目撃しているということが書かれているわけですね。ですからいろんな聖書の箇所からまず、御使いが作られたわけです。そして御使いの中にもいろいろ名前があるわけですけれども、ここにルシファーというのが登場しますね。このルシファーというのは多分御使いの名前で皆さんがご存知なのはミカエルだと思うんですね。ミカエル、それからガブリエル、皆さんご存知ですね。このミカエルというのはいわゆるイスラエルの守護天使と言われていて、最高の力ある天使とされています。このミカエルの上にいたのが実はルシファーなんですね。つまり御使いの長であった、非常に美しくて、この賛美を司る、神を賛美するためにいつも先頭を切って、この指導したのがこれがルシファーなんですね。非常に美しい御使いです。この御使いが反逆をしたわけです。そしてサタンになります。ずっとこの神の天界から左の方をずっと移動していただきますとサタンと書かれていますね。つまりサタンの最終的な活躍の場所は、この空中の支配権を持つ、ですから第1の天というふうに考えていただいてもいいですね。その支配権を持つものということで、その身分が天界から成り下がって人間界、下界に近いところに来るわけですね。とにかく堕落が起こったということになります。そして神の天地創造が始まります。で天地創造の、創世記の一章を見ていただきますと、その最初の時点で、この地が前に反逆があって、そして、もう一度神がそれをよりを戻されたっていうか、いわゆるそのギャップセオリーっていうのがあるんですけれども、神がもう一度作り直されたようなことが書かれてるんですね。でこれは言語でははっきりしてますけれども、日本語だけで読みますとそのところはわからないんですね。でそういうところからもやはり創世記の第一章が始まる一節と二節の間に、このサタンの反逆が、ルシファーの反逆があったということが考えられます。さて人が6日目に創造されました。7日目は神は休まれたわけですね。ですからもうこの創世記に書かれていることそのまま受けていけば6日間の創造ということになります。6日間なんですね。何十億何百億という年月は聖書では語られていません。地球は非常に若いんですね。そして本当にせいぜい1万年足らずというところですね。何千年というのが聖書が語っている人間史です。そして地球の歴史でもあるわけです。さてアダムとエヴァが最初の人類ですね。このアダムとエヴァを誘惑したのが先ほどすでに神の元から堕落したこのサタンですね。でこのサタンが神が作られた蛇というこの被造物を用いて、その背後から蛇を通して誘惑をしたわけです。でここに罪が生じます。罪というのはサタンがもたらしたということになるわけです。最初に神から反逆したものがサタンです。その罪が人間の中にも入ってしまったということになるわけです。でここで人間はエデンのその清い場所から、追放されることになります。で追放されるわけですけれども、ここに地の汚れってありますね。つまり人間は地の支配者として神がこの証明を与えてくださった。この人間が神から反逆したわけです。そこで地も汚れることになったんです。被造物すべてが人間の罪のゆえに汚れることになった。そこで考えられない、それまでは不死であったのに死というものがなかったんですね。ここで初めて死が登場します。人間が罪を犯したその結果、この全ての被造物ですね、ですから動物界においても植物界においても死が始まることになったわけです。 でここら辺を一つこの間違えますとよく言われているのが、この恐竜の世界っていうのがあって、恐竜の世界っていうのははるか昔であって、これは進化論が言うわけですけれども、そして人間は恐竜と出会うことがなく、かなり後世になって人間が生まれたと。ですから恐竜っていうのはそれまでに死に絶えたっていうわけですね。でも聖書の主張は人間が罪を犯してから死が始まったわけです。ですから恐竜の死が人間より前にあるっていうことは絶対ないんですね。でそういう意味で随分この世はサタンの騙しにあっています。サタンはそのように騙してたんですね。でも死ははっきりと聖書が主張していることは、人間の罪によって全てが汚れるものとなったわけですね。ですから自然界においても植物も動物も死を経験しなければならなくなったということは、恐竜の死も人間が罪を犯した後ということです。これは明らかに恐竜と人間は共存していたということですね。洞窟の中に恐竜の絵があるのは人間がそれを目撃したからそれを描くことができたわけです。ですから進化論が随分多くの嘘を語っていることに、もっと多くの専門家たちは気がつかなければいけないんですね。しかし進化論をなぜこの間違いの理論だってことはもうはっきりしてるんです、専門家の間では。でももし進化論を捨てたら創造論しかないんですね。創造論ということは神が前提になります。神を信じたくない人はそれを否定する理論がどうしても欲しいわけです。でこれが進化論というだけです。ですから進化論創造論というのが正当な理論として成り立っているのではないんです。全ての仮説の上に進化論は成り立っています。ですからこの仮説はほとんど何も立証されていないんですね。ということは死んだ学問です。もう創造論しかないということなんですね。でもこの世は神を憎みます、真理を憎むわけです。ですからサタンはどうしても進化論を支持するように人間に差し向けている。人間はそのサタンの言うなりになっているということですね。さて罪の影響は全ての被造物に及ぶことになり、死が登場したわけですね。死んだらじゃあどうなるかということですね。もうエデンの園からも追い出されました。そして地上に置かれたわけです。でも地上に、あっても死が訪れますとだんだん解体して、土に帰してしまうわけですね。しかしその魂霊の部分、体は滅びても魂と霊の部分はどこかに行くわけですね。でこれがここにあるハデスっていうことなんですけれど、実はその前にシェオールっていうのがありますね。シェオール、これは黄泉っていうふうに言われています。ハデスも黄泉と言われていますけれども、シェオールっていうのはこれはヘブル語です。つまり旧約の時代というのは死んだ者が行く待ち合い場所は全部この一つの言葉でまとめられていたんですね。シェオール一つだけです。だからあたかもこのシェオールの中に、このアブラハムの懐と言われる良い人たちが行く場所と悪人が行く場所、この2つに分かれているかのような印象で語られています。エゼキエル書などを見ますと墓場のこのシェオールの様子が書かれてますね。そうしますと悪いものと良いものがそこに一緒にいる、でも分かれた場所にいるというふうに書かれています。で実は旧約の時代はそのようによみがえりの概念がなかったのではっきりしていないんですね。つまり、良い人も悪い人もみんな死んだら死人の待ち合い場所であるシェオル、黄泉に行くっていうふうにされていた。これは旧約までです。ところがイエス・キリストが来られて、キリストがよみがえられてから後状態は変わります。はっきりとパラダイスとハデスっていうふうに分かれるわけですね。でこれがこの、ずっと追っていただきますと、シェオルずっと下行きますとハデスが左にありますね。右側の方にパラダイスがあります。つまり新約の時代以降は、はっきりと悪者は神を受け入れなかった者はハデス、そしてイエス・キリストを信じた者はパラダイスに行くということで分かれています。ですから今の時代はイエス・キリストを信じて亡くなった者は全員パラダイスにいます。でパラダイスは、イエス・キリストの膝元のようですね。ということは天ということです。で旧約時代というのはシェオールというのはこの地の下にあったわけですね。地の中ですね。そうしますとそこに善人も悪人も行くとされていた。でこれがパラダイスとハデスに分かれたそのきっかけになる、この聖句っていうのはかなり聖書の中に語られているんですね。 まあ順番に見ていきたいと思いますけれども、これが死の世界のことで、このシェオルのところに旧約時代の聖徒、それから旧約時代の不信者、そして未信者ということで、ここで扱われているのは全部旧約時代の話ですね。そしてこれを少し地上の方を見ていただきますと、契約っていう言葉が出てきます。でこれは何かと言いますと、死が訪れるようになった人間はもはや神の家族の一員になることができないんですね。滅びです。地に行って土に化してしまうわけですね。しかし神は目的を持って人間を作られたわけですね。それは大きな大家族、神の大家族を作るためなんです。ところが今この旧約の時点では全てのものが罪があって死ぬわけです。誰も神の家族に入れないわけですね。そこで選びの民を通して、これは全世界に神のこの福音ですね、いわゆるこの死すべきものを救うという神の福音を全世界に告げ広めるために一つの部族を選ばれた、民族を選ばれた、これがユダヤ人という、まあ、イスラエルですね、ヘブル人を選ばれたわけです。そしてヘブル人との間に神の契約がなされていくわけです。最初にアブラハムが選びの民として選ばれました。そして契約、このアブラハムは神を信じる者として義とされたわけですね。でこのアブラハムに対して、そのアブラハムの神を受け入れる者、それはアブラハムのゆえに全てが神によって受け入れられることになる。ですからアブラハムのこの子孫を祝する者は、祝す者は神に祝されることになるわけですね。そういった契約がアブラハムを通して、そしてモーセを通して、そしてダビデをですね、ダビデを通して、そういう形で告げられていったわけです。でこの時に預言者が神から送られます。この預言者はこのような契約をどんどんどんどん時代が移っていきます。そうしますと契約、アブラハムの時代というのは過去になってしまうわけですね。でそのことを思い起こさせるために、時代時代に預言者を送って、その預言者を通してこの契約のことを神にはっきりと覚えさせられたわけですね。そういう形でずっとイスラエル史がこの旧約聖書で語られていくことになるわけです。そこでついに預言者が最初送られますけれども、ついにメシア、これは神の御子、神の一人子が送られることになるわけですね。それは全部旧約の預言の中に書かれています。このことが成就することになるわけです。でこれがイエス・キリストの初臨、御降誕です。イエス・キリストを信じて受け入れる者にとってはイエス・キリストの初臨になるわけですね。というのは今イエス・キリストはまた天上の父のもとに戻られたわけです。ですから初臨という形で御降誕を祝います。でこの初臨があって、その33年から7年の間のこの地上での生活を通して、すべて聖書を成就すべきことをキリストはなさってくださったんですね。でこれがその一番大きな出来事というのが、十字架上でかかって亡くなってくださり、そして3日目によみがえられたということですね。よみがえりがなければ、死からのよみがえりがなければ、私たちに何の望みもありません。ですからキリスト信仰からよみがえりを取ってしまったら全く意味がないということですね。キリスト信仰というのは罪あるものとして滅びに至る、それをイエス・キリストご自身がその肉を負ってくださって、そして十字架上にこの罪の呪いを打ちつけてくださったんですね。ですから実際にイエス・キリストが十字架上で死んでくださったことによって、罪が全部もう十字架に打ちつけられた。ところがその後、その肉の体ではない新しい体で蘇られたわけですね。でこれが私たちが信じる新しい体によみがえり、そして永遠に生きるという、この復活信仰なんですね。でこれをイエス・キリストが成し遂げてくださったことによって、信じる者は全員そのようにこの肉の体が朽ちた後、よみがえりの体が与えられて、永遠に神と共に生きるということが約束されたわけです。そして、まあ、それが十字架ですね。そして復活がありますね。で私たち、ここに I am here っていうのが真ん中にありますね、白い人ですね。これ今私たちの位置ですね。私たちは今この状態にいます。 そして先ほどハデスとパラダイスにこう分かれたということを言いましたけれども、これはマタイの福音書だけに27章の51節から53節のところに不思議なことが書かれています。象徴的な出来事ですけれども、イエス・キリストのよみがえりがあったときに、このエルサレムの墓が壊れて、そしてそこから死人がよみがえったということが書かれているんですね。そしてその町の人たちに証しをした。でこれは非常に象徴的な出来事で、これはいわゆる、この永遠に生きる体へのよみがえのことが書かれているのではありません。でも象徴的なんですね。でおそらくこの時にイエス・キリストは囚われ人を天に上げられたというのが他の箇所にこれはあるわけですね。ですからハデスに、パラダイスがあった、アブラハムの懐が一緒にあったわけです、地下に。でそれがシェオールに一緒にあったわけですね。このシェオールからハデスは地下でそのままですね、そのままシェオールの延長ということになります。そしてパラダイスが天に上げられたということが考えられます。象徴的な出来事です。ですからおそらくイエス・キリストがよみがえられて、そして昇天されるときに、それまで地下で一緒の箇所にあったものがパラダイスという形で上に上げられたということは十分考えられますね。ですからこれはイエス・キリストと共に死刑、十字架にかかった一人の犯罪人に対して、あなたは死んだらパラダイスにいるということを約束されましたね。でこれは初めての言葉なんですね。つまりイエス・キリストの死によって、よみがえりによって、初めてパラダイスが天に上げられる。そしてそこに死人は連なることになったということです。でそれ以降に生きている私たちはもう間違いなく死んだらパラダイスに行くわけです。そして再臨の時によみがえりの体が与えられますから、それを待っているという、そういう状態になるわけですね。すでに亡くなった兄弟姉妹、死を信じて亡くなった兄弟姉妹も今パラダイスで、この体が与えられる時を待っているということですね。よみがえりの体が与えられるのを待っているということになります。さて、ここからずっと進んでいきますと、今度は終末、もう私たちは実際に終末の末期に来ているわけですけれども、終末の末期に観難期という時代があります。これはまあ聖書に従えば、このどれぐらいの期間ということは、まあ、3年半と3年半で7年ということですね。7年で、そのうちの特に最後の3年半が非常に厳しい時ですね。でこれをまあ観難期というふうに言うわけですけれども、この時にどういうことが起こるか、あのサタンですね、サタンはそれまでずっと神の子が増えることを妨害していたわけですけれども、最後の時、実際にはイエス・キリストがもうよみがえられてからサタンは何の力もないんですね。そのよみがえの体に触れることもできないわけです。ということはもうサタンは用なしです。あと滅びに至るのを待っているだけなんですね。でこの最後にサタンが使う手段が、反キリストという恐ろしい人間なのか、あるいは霊的な被造物なのか分からないような、そういう人物の登場です。で偽預言者と反キリストと、そしてその背後にいるサタンですね、汚れた三位一体の形で神の民に抵抗するわけです。でこの反キリストというのはおそらくサタンの受肉というふうに考えられます。サタンはちょうどこの直前ですね、天界から落とされます。天界第一の天にももう行くことができないんですね。これは黙示録の12章を見ていただきますと書かれています。天界から投げ出されたサタンの活動の場所は地だけということになります。地上だけなんですね。それまではまだなんとか 天界に行って、この邪魔をしたり、そういうことはできるわけです。そして御使いと戦いをしたりということをしてたわけですね。しかしついに追い出されます。そうしますと、もうあとは地上でなんとか民を惑わせ、騙す以外にないということですね。でこれをこの反キリスト、そして偽預言者を通してサタンがすることになります。ですから反キリスト偽預言者というのはハイブリッドです。天界の被造物、御使いと人間とのこの血が混じったものって、まあそういうちょっと複雑なんですけれども、そういうことが考えられますね。でこれがすごい恐ろしい力を持っていて、この信者を苦しめるということになるわけです。しかしもうこれでダメだという時にイエス・キリストが再臨されます。 これ以上時が伸びるともう全てのものが滅びてしまうというそういう時ですね。その時に主が再臨されます。そして最初に主がなさることはこの反キリストと偽預言者をいわゆる硫黄の燃えている池、これが地獄なんですね。一番左のこのチャートの一番左下に黒い人が入っているところがありますよね。これが実は最終的な悪が行く場所ということになります。地獄です、いわゆる地獄なんですね。ですぐにそこに放り投げられます。で地獄というのは主ご自身が語られたように、死ぬことのない御使いが裁き懲らしめを受ける場所として作られる、これが地獄なんですね。ですから本来は御使いの苦し、懲らしめのためにできたところに人間は行くべきではないというのがキリストが言われたことです。しかしそこにも行く人間がいるわけですね。でも行くときに永遠に生きる者が行く場所ですから永遠に生きる体で行く必要があるわけです。だから最終的に第二の復活ということで全人類は第一の復活に預かっていないもの、そういったものは全てこの時によみがえらされてそして裁かれて地獄に入れられます。第二の復活に預かるということはもう肉の体ではなく永遠に生きる体ですから地獄に行くにふさわしい状態になるわけですね。そういった意味で第一の復活と第二の復活があるということを頭に入れていただければいいと思います。さて再臨のところですけれどもここに敬虚ということと第一の復活というのが書かれています。再臨の時にいわゆるすでにキリストを信じて亡くなったものはよみがえらされますね。これが第一の復活です。そして同時にまだその時地上に生きている信者もいるわけですね。この者たちもよみがえるわけです。だから第一の復活というのはまず眠っていた死者が最初によみがえります。そしてほぼ同時にまだ地上に生きてしよしよと名前を呼んで待っていたその信者がよみがえります。そして第一の復活に預かったものは永遠にキリストと共にいます。つまり行く先は右側ですね。もう左に行く必要ないんです。左の方は地獄とか暗闇ですね。このように死を信じ続けたものは間違いなく第一の復活に預かって、この神の国天の御国に入れられることになるわけですね。でこのキリスト者はこの時点で一足早く、天の御国に入ります。でこの第一の復活には旧約の聖徒も入ります。旧約の聖徒のアブラハム、イサク、ヤコブ、旧約の聖徒が、登場しますね。そういった人たちも全員よみがえる第一の復活に預かるということになるわけですね。さてその後ですね偽預言者と敵は一番左の端ですからもうすぐさま裁かれて、そして第二の死を経験することになるわけですね。でその後ですねこの地上にまだサタンが実は残っているわけです。でサタンはこの時はまだ地獄へ投げられないんですね。でサタンの行く先の場所が違うということはこの矢印この点破線ではなくってこの実線で書かれているのをずっと追っていただきますと受肉から反キリスト、そしてずっといきますと捕獲っていうのがありますね。これはアビス底を知れるところっていうふうに書いてありましてその一番下に捕獲というのがあって封印っていうのがありますね。でサタンは実はここで捕まえられましてアビスという底知れぬところに投げ入れられることになります。でこのアビスというのはこれは黙示録などでこの悪霊に憑かれたもう悪の稲子として書かれているいわゆる悪霊ですね。そういうものの出所でありそして御使いが閉じ込められる場所でありそしてサタンが監禁される場所でもあるんですね。ですからこれはゲヘナでもないしシェオールでもないということです。ちょうど真ん中にアビス底知れぬところとあります。底なし沼底なし牢っていうのがこのアビスということになるわけですね。そこにサタンは入れられます。しかし千年支配の間だけなんですね。で千年支配の間はサタンが邪魔をしないようです。ですからサタンの手下である悪霊も全然影響を及ぼさない。 ですから信じる者はもうそのまま全ての恵みを受ける時代、これがキリストが地上に戻ってこられて再臨のキリストが治められる千年支配の御国ということになります。でここに入る者たちは限られています。まず子どもたちですね、信仰告白に至る年齢、前の子どもたちは全員入ります。でこれはもう聖書の中ではありとあらゆるところに、子どもというものが神の祝福の中に置かれているということが書かれているんですね。ですから子どものことを心配することはありません。どんな形にせよ神が恵まれた子どもはこの世で生きることができなかったとしてもこの神の御国には入るんですね。神には覚えられています。命、尊い命として覚えられているわけですね。で子供が入ります。そしてユダヤ人ですね、ユダヤ人に対する約束というのはアブラハムに対する最初の約束はあなた方はこのカナンの地を受け継ぐということだったわけですね。しかし実際にはアブラハムは、自分たちのこの墓場を買っただけなんですね。墓場だけではカナンの地全部にならないんです。しかし神が言われたのはあなたとあなたの子孫はこのカナンの地を受け継ぐということは、あなたとということはよみがえりのあなたとということになるわけですね。そういう意味でこの千年支配の神の御国というのはこのアブラハムにユダヤ人に約束されたことが成就する時代であるということになります。ですから旧約でユダヤ人に対して語られたことは全部この千年支配に成就します。それから正しい人たちですね、これはマタイの福音書の25章にヤギと羊の例えが語られています。でこれでより分けがされるわけですね。で私はキリストと知らないで良いことをした、そういう人に対して、その主イエスキリストを信じる者に対して行ったことは私にしたことであるということで、間接的にキリストを受け入れた者として、裁きが行われているわけですね。そういう形でこの世でまだ信仰告白をしていなかった者でもハルマゲドンの戦いのあとまだ地上にいる者たちは、このヤギと羊の裁きを通して千年支配の御国に入れられることができるということですね。そしてキリスト者はもうその前に第一の復活に預かっていますから、キリスト者が、住むところは天の御国なんですね。神のところ、神のおられるところです。ですからキリスト者は千年支配の神の国に天使が関わったように自由自在に関わることはできます。でも住む場所は天界です。すでに天にいるわけです。でここに矢印があって助けてってありますね。つまり今私たちの時代というのは目に見えないんですけれども天の御使いの助けがものすごくあるんですね。でこれはおそらくいろんな日常生活の中で経験しておられることだと思います。びっくりするような奇跡が起こって助けられるとか、そういうことが頻繁にあるんですね。でこれは御使いが見えないところでそれをしてくださっているということです。そのように、御使いのようになる第一の復活に預かった信徒は、千年支配の地上の民に対して御使いと同じような役割を果たすということですね。あなた方は御使いのようになるというふうにキリストご自身が言われましたね。でそのような形で助け手として地上に関わるということになるわけです。そしてこの千年支配も千年という時の限界があるわけですから必ず終わりが来るわけです。でその終わりというのはサタンがあの地下牢から解放されることでこの終わりが来るわけですね。でサタンは解放されますと何をするか、それはまだこの千年支配の神の国に生きているものは肉の体で生きているわけですね。つまりサタンから受け継いだ罪を持ったものです。ただ環境がすごくよくって、この惑わすものサタンとか悪霊とか堕天使それがいないので、本当にみんな平和であるかのように見える。しかし心の中に、この潜んでいる罪の問題ですね、それはまだ解決されていないわけです。そこでその解決をされていない、この千年支配を楽しんだ者たちにサタンが、この誘惑をします。そうするとこの海辺の砂のような砂ほどの数のものがサタンの側につくとありますね。でもそのことが起こったら一瞬のうちに裁きがその上に下ります。 でサタンも、サタンはこの時に、いわゆるこの硫黄の燃えている火の池に投げ入れられるわけですね。この実践をずっとたどっていただきますとそうなることがわかりますね。そして反逆した者たちはには死が訪れます。死が訪れますけれども、同時に第二の復活が起こるわけです。つまりこれは、人間史において死んだ者が全員ここでよみがえることになります。キリスト者はもう第一の復活に預かっているので、この全然問題外ですね。それ以外の者たちの話です。第二の復活に預かってここで裁きが行われます。でこの中でかろうじて天の御国に入れられる者がいますけれども、これは旧約の時代に生きた者たちだけということです。旧約の時代に生きた、例えば、これはキリストご自身も語っておられることですけれども、ソロモンの話を聞くためにシェバの女王が、この現在のイエメンですね、そこからこの北に来て、このソロモンと会見をしているわけですね。つまり神の真理を求めた異邦人という人たちがいるわけです。でそういった者たちはこの裁きの座で、その言動が全て神によって吟味されます。そして救いに入れられる者もごくわずかですけれどもいるわけです。しかし新約の時代、福音が伝えられた時代に生きる者は今決断すれば、今ですね、今生きている間に決断したことが、これが究極的な行き先になります。ですから新約の時代というのはすごい特権の時代なんですね。私たちは律法を守ることによって救われるのではなくって、イエス・キリストを信じることによって救われるわけですね。でもそれを今拒絶すれば、そしてこの地上にいる間、ついにイエス・キリストを受け入れなければ、もうその時点で行き先は決まっています。火の池ですね、硫黄の燃える火の池ってことになります。ですからそういう意味で私たちの周りにいるこのことを知らない人たちに伝えなければいけないということですね。これがここに書かれている、人類救済の、この図式です。でこの人類救済ということは、結局サタンが最初から人間に罪をもたらしたわけですね。これがなければ神の家族として、もう最初から大家族として、この人間は神と共に生活をしていたかもしれないんですね。しかし最初から罪が入ってしまった。ですからこれはサタン退治物語ということが言えるんですね。この人間史っていうのは、神が特別な目的を持って作られたこの人間ですね。人間は天使とは違います。他の被造物とも全然違うんですね。神に似せて作られたわけです。つまり神の家族の一員として作られた人間、この人間を最高の状態に神の家族に持っていくための、これがこの歴史ということになるわけです。つまりそこにはサタンを退治しなければ、どうしてもこの本当のエデンですね、は誕生しないということですね。ですからサタン退治ということになるわけですね。で最終的にサタンは、この死ぬわけではないんですよ。火の池で永遠に苦しむことによって、しかしこの天の御国、父の御国とこの、サタンの行く火の池とは全然離れたところですから、もう関係のない世界なんですね。おそらく、この火の池の側からは神の家族が見えると思うんですね。ですからそれは永遠の開墾になります。そこにもし人間が入れられたとしたら、あの時こうすればよかった。でこれは金持ちとラザロの例えの中で語られてますね。まさにあの金持ちが悔しがったその状態ですね。これは地獄に匹敵するものであるということです。しかし天の方からはもうそのような汚れたものを見る必要はないわけですね。ですからもう永遠に神の家族の中に人間が入れられるということで終わるわけです。これは非常に素晴らしいチャートだと思います。このような形で今私たちはちょうど真ん中あたりの、これから終末の末期にかけての大変な決別が起こる時が来ているということですね。でただ終末の末期に決別は起こりますけれども、新約の時代に生きる者たちは今どの道を選ぶかで行く先が決まります。もうこれは決定的なんですね。ですからこのことをはっきり覚えて、 愛する方々にこのメッセージ、福音を伝えていただきたいと思います。